シングルベール、シングルベール、鈴が鳴る。昔、ママがね、いい子にしてたらサンタさんが来てくれるよって言ってたの。ねえ、私のサンタさん、私、いい子にしてるから、その液晶画面から出てきて！痛快、乙女ゲーム通信！皆さんこんにちは、通崎千穂です。恒例の出落ちコントクリスマスバージョンでお送りいたしました。まあね、クリスマスって何って感じの通だけでございますが、12月の放送ということで、気づけば番組も始まって半年でございます。本当にありがとうございます。でも今日初めて聞くよという方もいらっしゃると思いますので、この痛快乙女ゲーム通信はですね、その名の通り乙女ゲームを特集する番組です。乙女ゲームとは女性向けの恋愛シミュレーションゲームのこと。画面の向こうからイケメンたちが私たちに向かって愛を囁いてくれるという、そんな夢のようなゲームでございます。今日はですね、声優さんがゲストということで、アニメディアボリックラバーズの主人公小森ゆいちゃんを演じていらっしゃる末柄理恵さんをお迎えしたいと思います。乙女ゲームというのは本来主人公には声がつかないんですね。なぜかというと、プレイヤーが私が主人公と思ってプレイできるようにするためなんですけれども、アニメ化したりドラマ CD 化したりすると声がつくというのが、まあ、通例ですね。末柄さんはディアボリックラバーズという乙女ゲームがアニメ化した際に主人公の小森ゆいちゃんを演じることになった声優さんです。略してディアラバというゲームなんですけれども、ド S なヴァンパイアの坂巻6兄弟と同居することになってしまった小森ゆいちゃんをめぐった物語となっておりますのでね、どんなお話が聞けますでしょうか。ご本人のお人柄もどんな方なのかね、伺っていきたいなと思っております。今日も30分間楽しんで聞いてくださいね。聞かせてください。ゲスト様のお話。それでは改めまして、本日のゲストはこの方です。
はい、はじめまして、ディアボリックラバーズ、小森ゆい役の末柄です。
末柄さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
末柄理恵さんで、はい、ニックネームがスージーさんと伺っているんですけれども、はい、間違いないですか？
間違いないです
スエガラリエで、はい、スージーさんということで、スしかってないような気がするんですけど、
はい、そうなんです。私も最初、はい、すごく疑問だったんですよ。これ、はい、なんでなんだろうなって思って、そのつけてくれたのが、あの専門学校の時のこの同期の友達だったんですけど、はい、なんでスージーっていうのって言ったら、その本人がよくわからないって特に理由はなかったみたいなんですよ。
響きが良かったんですかね。
そういうことだと思うんですけど、はい、後々理由をつけてくれまして、はい、後付けかっていう感じなんですけど、でも、はい、その理由が、はい、末柄の S と、うん、柄の G で、
お
ス
G、おー、なんか最初からそうだったから
そうなんです。あ、もうじゃあそれでいけばいいねって
定着したニックネームがスージーさんということ で、まあ、スージーこと末柄理恵さんに今日はお話しいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
声優さんということで、はい、どうして声優という職業になられたんでしょうか？
そうですね、多分その元をたどれば小学生の頃なんですけれども、はい、その今までそんなにそのアニメというものを多分がっつり見てこなかったんですね、うん、なんですけど、初めて見たアニメ、初めてじゃないんですけど、その見たアニメでキャラクターが本当に生きているような感覚に陥ったんですね。だから、まあ、声優さんっていう職業を多分知らなかったっていうのもあると思うんですけど、これってどうなってるんだろうなっていうところから、母に聞いたら声優さんっていう職業があるんだよって言われて、あ、声優さんって本当にすごいんだなってすごく感動したんですね。で、その私が受けたそういう感動、その悲しいこともあったり嬉しいこともあったりっていう、そういういろんな感情っていうものを、私もアニメあまり知らない人だったり知ってる人だったりでも、こうお伝えできたら、それってその気 気持ちを共有できたりとかしたら、すっごく素敵なことなんじゃないのかなって思って、目指すことになりました。
小学生の頃に感じた感動をそのまま今も持って声優という職業をやっていらっしゃるという、そんな末原さんなんですけど、
はい、
現在代表作としては、はい、アイドルマスターミリオンライブの豊川風花ちゃんというキャラクター、はい、そして今回、はい、乙女ゲームの、はい、ディアボリックラバーズ主人公の、小森ゆいちゃんを演じていらっしゃるということで、
はい、
すごいですね。アイドルマスターっていうのはもともと割と男性向け、今結構男女問わず人気ありますけれども、はい、
そうなんですよ。
男性向けのゲームの可愛らしいキャラクターをやっていたかと思えば、今回は乙女ゲームの主人公、はい、ということで幅広い、はい、たくさんいろんなタイプのファンの方がいらっしゃると思いますよね
すごい、私もその今回なんか振り幅というか結構両極端な、うん、作品だなってすごく驚きましたね。
そうですよね。そんな末原さんに、はい、質問が来ています。
はい、
ラジオネーム海さん、末原さんはディアボリックラバーズを知る前に何か乙女ゲームをやったことがありましたかという質問なんですけれども、どうですか、今までディアラバーに関わる前は乙女ゲーム。
これ私実は、はい、乙女ゲームというものをやったことがなかったんですよ。その存在自体は知ってて、はい、その友達も乙女ゲームというものをやっていたりして、うん、すごいなって、なんかかっこいいなっていうのを思ってたりしたんですけど、
もったいないです
よ。そうなんですけど結構その友達がこうのめり込んでいる姿を見て、これは多分いろいろこう金銭面とかも分かんないですけど、いろいろこう危ないなって思って、
うん、それはそうだと思います。
そうなんですよ。なので興味はあったけど、なかなかちょっと踏み込めなかったところっていうのはあって、はい、でもある時ですね、兄が、はい、その就職して、うんうん、ボーナスを初めてのボーナスかな、うん、もらって、じゃあなんか買ってあげるよって
言ってくれ
て、言ってくれて、まさか言ってくれると思わなかったので、はい、でその時に、あ、じゃあもうこれがきっとその時だなって思ってちょっとこう踏み込んでみようかと思って、
はい、
買ってもらったんですよ、その乙女ゲーム
を。乙女ゲームを、
乙女ゲームを。でそれをあんま、はい、まあ、しばらくやってなかったんですけど、はい、このディアボリックラバーズのそのオーディションをいただく前に、ちょっと前にやり始めたんですよ。だからなんかちょっとそういうところでももしかしたら縁があったのかな、うん、みたいなことも、
ね、ね、ちなみに、
はい、
何の乙女ゲームを買っていただいたんでしょうか。
はい、白王旗、
白王旗、
白王旗
この番組以前に主題歌の吉岡愛香さんもお寄りしてますので、
ね、そうですよね。だからこうそういうところでも縁があると、
面白いなって。そうですね、本当に。白王旗いいですよね。
はい、素敵でした。
さらにですね、こんな質問も来ています。はい、ラジオネームナナさん、
はい、
乙女ゲームの主人公を演じる上で気をつけていることはありますかということで、乙女ゲームはやっぱり主人公はゲームだと、
はい、
こうプレイヤーが主人公っていう感じのゲームなので、う
ん、はい、
まあ、原則アニメとかドラマ CD 化した時に、まあ、主人公に声がつくっていうことがあるっていうタイプのジャンルなんですけれども、はい、そんな乙女ゲームの主人公とい こうデリケートな役を演じるにあたって、何かこう意識していたこと、気をつけていたことってありますか。
そうですね、やっぱりその皆さんがそのゲームの方で、その原作のゲームの方で、やっぱり自分がこう言われたいなっていうセリフをそのキャラクターが言ってくれるっていう、その自分をやっぱ投影してプレイをするという方が多分多いなっていうのは思っていたので、アニメでも多分そういう部分っていうのは根本的なところは変わらないところっていうのがあると思うので、皆さんがキャラ兄弟から言われているんだって思えるように、あんまりこうゆいちゃん自身にもこうなんか飛び抜けた何かっていうものは付属しないようにっていう、皆さんが本当幅広い皆さんが
自己投影できる、
そうですね、できるようにっていうのはすごく考えながらやりました。
じゃあ、あまり強烈なこう脚色とか個性とかつけないようにして、
はい、そうですね、はい、
そんなことに気をつけていらっしゃったということで先ほどからお名前を出させていただいているこのディアボリックラバーズという作品なんですけれども、もともとはシチュエーション CD から始まり、
はい、
乙女ゲームになり、そして今回アニメ化したという作品なんですけれども、うん、まあ、ド S なね、サディストなヴァンパイア6人兄弟と同居することになってしまった、まあ、小森ゆいちゃんの、まあ、本人もないし血を巡った物語という感じなんですけれども、
はい、
こんなディアボリックラバーズがお好きという方からたくさんメール本日いただいております。ちょっとご紹介しますね。 はい、ラジオネームみつねさんからいただきました。通崎さん、ゲストの末柄さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。アニメディアボリックラバーズ、いつも楽しく拝見させていただいています。あやとくんたちがいきなり部屋の中にいたり、振り向いたらそこにいたりとホラーな演出が怖くてビクビクしながら見るのが楽しいです。はい、作品の中ではそんな風にゆいちゃんがホラーな体験をいっぱいしていますが、末柄さんはホラーな体験をしたことはありますか？うん、よかったら聞かせてください。これからも応援していますとのことです。
ありがとうございます。ホラーな体験ですか？もともと私別にそういうあの霊感っていうんですか、はい、っていうものはないので、はい、あ、なんかあそこに何かいるとかそういうことはないんですけど、はい、でも私このディアボリックラバーズ の、 その収録現場でちょっとプチホラーっていうんですかね、はい、ドッキリみたいなものを体験しまして、はい、それが本編の収録が終わって、で多分ご覧になった方も多いと思うんですけれども、はい、6.5 話ってあの総集編っていうものが、私だけそのナレーション撮りというものが、はい、個別にありまして、はい、で本編収録の後に私だけ残って収録するときにブースに入ろうと思ったんですよ。はい、もう始まる時間だなって思って、はい、で入った時には私の荷物しかなかったんですよ。
はい、
で、あ、でももう始まっちゃうから早く扉閉めてやんなきゃと思って扉を閉めて振り返った瞬間に音響演出の方が立ってらっしゃったんですよ。
え？と振り返ったら後ろにいたという。
そうですよ。あれ誰もいなかったんだね、どうしてだろうって思って、すごい怖かったんですけど、
あやとくんたちみたいに瞬間移動したじゃないか。
そうなんですよ。で、でもそれ別に不思議なことではなくて、はい、その多分いろんなスタジオがあると思うんですけど、うん、そこのスタジオが私たちがその出入りする入り口の他に、ブースとミキシングルーム
機材とかがある方ですね、
がある、はい、直接扉でこうつながっているところがあるんですね。なのでそこを移動したから私たちのこう入り口
と別ルートから入ってたんですね。
なんで別に不思議なことではなかったんですけど、足音も鳴りもしなくてすごい怖いと思って、きっとゆいちゃんはいつも兄弟たちがこう瞬間移動してきた時はこういう気持ちだったんだって、なんか追体験というかすることができてすごく怖かったです。
そうでしたか。ありがとうございます。そんなちょっとアフレコ現場でのちょっとしたプチホラーも聞けたところで、後半の方ではですね、はい、もう少し作品に関わった質問もいろいろいただいてますので、そちらの方もご紹介したいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゲスト様は〇〇2。このコーナーは私通崎を乙女ゲーム2として、ゲスト様は何2かというコーナーです。さあ、末柄さんは何2でいらっしゃいますか？
私は紅茶2です。
お、紅茶2
そうなんです。
レイジさんのようですね
なんですけど、多分あそこまでこう、はい、なんかこう微調整をする何かではないんですけれども、
あ、何が何グラムでとか
というわけではないんですけれども、はい、その紅茶を、私今まで紅茶ってその蜂蜜を入れるか、うんうん、まあ、あと蜂蜜生姜を入れるかみたいなぐらいしか、こうなんて言うんでしょうか、
ぐらいしか、それは結構こだわりだと思いますよ
なかったんですけど、はい、でも紅茶他にどんなものを入れたら美味しいのかなみたいなものをこうネットで調べてみたことがありまして、はい、でそこで見つけたのがリンゴあるじゃないですか、
はい、
あれを1センチぐらいに切って一回ちょっと焼くんですよ、はい、でちょっとジュージュージューってなるぐらいまで焼いてそれを茶葉と一緒にティーポットに入れて3分かな 2,3 分ぐらい蒸し、はいはいはい、蒸すっていうんですかね、あれ蒸して、でも、はい、まあ、待つんですよ、
はい、
で
蒸らす、
まあ、蒸らすです、はい、蒸すじゃないや
蒸らすですね、
はい、そうで蒸らして、でそれをカップに入れて、はい、でそこに生姜とか、あとはやっぱその生姜を入れるのでちょっと辛みが出てしまうので、うんうん、そういうのが苦手な人は蜂蜜を入れたりすると、うん、普通の生姜紅茶よりもこうリンゴの果物のこうフルーティーな感じがして、はい、やっぱちょっと飲みやすくなるんですよね、さっぱりするというか、
体も温まりそうですね。そうこれからの時期そうなんですよ。何ですかね、焼きアップルティーってとこですかね、
はい、そうなんですよ。だから多分焼いてるから、はい、ちょっとこうリンゴの甘みみたいなものも増してるのかわからないんですけど、すごくでも飲みやすくてこれはいいと思ちょっと時間を見つけたらそうやって飲んだりは。
おお、そうなんです、待っていらっしゃるということで。待
ってるんですよ。
リンゴの美味しい時期、秋はもう過ぎてしまいますが、まあでもね、体を温めたい時期ではありますのでね、じゃあぜひぜひ皆さんにも試していただきたいと思います。
飲んでいただきたいです。
あ、私もやってみます。はい、ありがとうございました。さよならさんは紅茶通ということで、今回の〇〇通のコーナーでした。